今日は詩編の48編です。このところには神の都の栄のことが記されてあります。一節に、主は大いなる方、大いに褒めたたえられるべき方、主の聖なる山、私たちの神の都でとあるわけですけれども、主の聖なる山はまた2節のところにシオンの山というふうに出ているわけです。11節にもシオンの山と出てますけれども、そこは今あるエルサレム、そこに神の宮が築かれて、そして非常に栄えたということであるわけです。しかしまたそのところには周りの敵が攻め囲んでくるということもイスラエルの歴史を見るならばあったわけです。4節に、見よ、王たちは集ってともどもにやってきたとあるわけですけれども、ヨシャパテ王の時にアンモンやモアブ人、そういう者たちが徒党を組んでエルサレムを陥落しようと攻めてきたということがあったわけです。しかし神の都は全く揺るがなかった。3節のところを見ると、神はその都の宮殿でご自分を砦として示されたとあるわけです。神自らが実はこの砦となって、そこに内側に住んでいる者たちを守ってくださる。そしてその大いなる力を持って敵を壊滅される方であるわけです。7節のところには、東風によってあなたはタルシシの船を砕かれるというようなことも出ているわけですけれども、もう陸から攻めてこようが、また海から攻めてくるものがあったとしても、神様は全てを完全に守ってくださる方であるということを知ることはできます。8節の終わりには、神は都をとこしえに固く建てられるとあるわけですけれども、守ってくださるのは人の力ではない、神様自身が神の都を守ってくださる。そしてまた私たちのできることは何であろうか。9節のところに、神よ、私たちはあなたの宮の中であなたの恵みを思いました。敵が攻めてくる、そういう中にあっても神の恵みを思う、そのように詩編の記者は歌っているわけです。ですからそこには平安があるわけです。詩編の23編を見ると、敵の前で縁を設けという言葉が出てきます。なんで戦いの最前線で宴を、食事を持つことができるんだろうか。それは必ず勝つというその勝利の確信がなければ、宴会を催すっていうことは多分心理的にもできないことではないかと思います。絶対的な勝利が与えられる。私たちはあなたの宮の中であなたの恵みを思いました。今の時代もいろんな社会情勢問題が起こってくるわけです。私たちは不安になる。確かに周りはそうである事実ですけれども、じゃあクリスチャンの特権は何かっていうと、あなたの宮の中であなたの恵みを思いました。私たちには平安がある、ゆとりがある、そして実際的な神様の恵み、その助けとお守りがあるということです。十節には、あなたの誉れは地の果てにまで及んでいます。あなたの右の手は義に満ちています。右の手、利き手は力のある手なんですけれども、言うなれば神様の正しいその働き、義に満ちている。神様は必ず正しいことをなしてくださる。今は不正がまかり通っているような、また弱い者が虐げられるようなこの世の姿があるんですけれども、しかし神様は必ず公平に 正しく裁いてくださる。11節にはあなたの裁きの家にシオンの山が喜び、ユダの娘たちが楽しみますようにとあるわけですけれども、シオンの山が喜ぶ、またユダの娘たちが楽しむ、救われた者には喜びと楽しみが与えられるということであるわけです。それが救われてない人との大きな違いではないだろうかと思います。私たちには変わることない神様の永遠の愛、そしてそのことによって私たちは希望を見出し、また喜ぶことができるわけです。12節13節にその塔を数えよ、13節にその城壁に心を留めよ、その宮殿を巡り歩けという言葉が出てくるわけですけれども、それは敵が押し寄せて攻めてきても全く城壁はもう微動だにしなかった、もう傷も受けてない、もう宮殿ももう何ら昔と変わることがない、損傷がない、そういう姿を見させられるわけです。もう神様が守ってくださるならば指一本触れることはできない。そのことはヨブの時に彼は苦しみにあったわけです。そしてサタンに試みられる。でもそこに神様がおられて、もう彼の命には触れてはいけない、命令されたわけです。彼は確かに苦しみを受けましたけれども、実はそういう中にも神様の守りがあって、死ぬことがなかった。命を捉えることがない。神様の命令なしに、たとえサタンであっても勝手に動くことはできないわけです。ですから私たちも、たとえ敵対する者が攻めてきても不安に思う必要はない。私たちは実は宮の中であなたの恵みを思いました。ヒゼキヤ王もアスイラの大軍18万5千に囲まれて、もうどうすることもできない。でも彼は衣を裂いて祈った。なんと一夜のうちに敵はもうもぬけの殻になっていた。神様は私たちを守ってくださる方であるわけです。14節にこの方こそまさしく神、よよ限りなく我らの神、神は死を超えて私たちを導かれる。イエス様は十字架に死んでくださり、そして私たちの罪を許してくださった。死を超えて私たちを導かれる。私たちの死を超えていかれる方はただ一人しかおられないわけです。イエス・キリストは死んで終わらなかった、その中から蘇られて私たちに復活を約束され、また私たちは永遠の命に預かる、その希望が心に与えられているわけです。あなたの恵みを思いました。私たちはこの復活の恵み、そしてまた希望、これはクリスチャン以外の人たちにはおそらく与えられてはいない。私たちにはこの大きな希望がある。このことを信じて、またさまざまな困難を乗り越えていくものとさせていただきたいと思います。